自分にこうぴったりしたものに出会えてね、私は本当にラッキーだったなと思っているんです。
黒部座ストーリーヒューマン。こんにちは、岩木幸子です。黒部座ストーリーヒューマン、毎月第4金曜日のこの時間にお送りしています。今月のストーリーキーワードは黒部市在住のビーズ作家清田亜希子さんです。ミリ単位の小さなビーズを組み合わせてとても素敵な作品を作り上げていらっしゃいます。どんなお話が聞けるのかお楽しみに。今月のゲストはビーズ作家の清田亜希子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はたくさん作品持ってきていただきました。本当に可愛いものとか綺麗なものを見た時って綺麗とか可愛いしか出てこないんだなと思いました。
ありがとうございます。
皆さんにはお写真ね、ホームページの方で見ていただこうと思うんですけれども、例えばコサージュなんかビーズだとは思えないような曲線、まるで本当に布のような本物のお花のような形ですね。
ありがとうございます。これはビーズステッチっていう針と糸を使った技法で作ってあって、とてもね面白いんですよ。
こんなものまでできるのかっていうものもたくさんあるんですけど、思い入れのある作品っていうとどんなものがありますか？
娘に作った将棋の駒をビーズで作りまして、はい娘のカバンにね、はい、つけてもらったんですけど、で駒を作ってほしいって言われた時に、はい、王将でいいんでしょって言ったら
ですよね
ふって言われてふですかって何回も言ったんだけど、そこは娘が譲らなくて、もう涙目でふを作りました、は
い、そうなんですか、うん、お嬢さん、譜の魅力には気づいてらっしゃるってことですよね。
そうらしいですね
そして先ほど見せていただいた作品の中に市内みたいなのもありましたね。
息子が剣道をやっていたもんですから、はい、それでちょっとできるかなと思って、本当にね市内って美しいんですね。だから綺麗なものを作りたいなと思って作りました。
日本刀も前はお作りになったって聞いてますけど、
そうなんです。日本刀ってこう調べながら作るんですけど、こうラインがねこういろいろあるんですよね。このでどうやったらこうこっちの尻尾の方が上がるんだろうと思いながら、作りましたね。
なんかビーズっていうとアクセサリーが中心なのかななんて私勝手に思ってたんですけど、いろんな表現ができるんですね。
そうですね、アクセサリーもちろんそこからね入ったんですけど、なんかこういう立体作るのって面白いなと思って、ハマっちゃいましたね
最初に設計図か何かを起こすんですか？
いや、イメージはもちろんあるんですけれども、なかなかその初めから思い通りにはならなくて、こう試作をこう重ねていくんですね。それでだんだんその自分の工夫を重ねて自分の思う形に近づけていくイメージですね。
でも小さなこうビーズをね重ねていくっていうのはやっぱり集中力がないとできないことだなと思います。さて清田さんがこのビーズと出会ったきっかけってどんなことですか？
子どもの頃からビーズに興味はあったんですね、おもちゃのこうビーズセットもらったりしてこう指輪作ったりとかそういうので楽しんでたんですけども、子どもが幼稚園に入ってしばらくした頃にビーズステッチっていうのを知ったんですね。でオフルームとも言うんですけれども、こうビーズをね針と糸でこう立体に組んでいく技法なんですね。でこれをやってみたいなと思って習いに行ったんです。でいい先生に出会うことができて、本当にいろいろ教えていただいて今も続いているんですよ。だからそうやってね自分にこうぴったりしたものに出会えてね、私は本当にラッキーだったなと思っているんです。
なんだかとっても羨ましいお話を伺っています。ということで後半もビーズ作家清田亜希子さんにお話をお伺いします。では後半もビーズ作家の清田亜希子さんにお話を伺っていきます。 さて清田さん、今度はコラーレでモンゴルをテーマにしたアースムービングっていうイベントの中でワークショップをされると伺いました。どういった作品を皆さんでお作りになるんですか？
はい、モンゴルはトルコ石とサンゴを使うヘッドドレスとかね、いろいろあるので、今回はトルコ石とサンゴをメインにしたネックレスを作らせていただきます。
ですか。もうすでに参加の方は締め切りが終わっているということなんですけれども、どういった作品を作るのか実際に今日は見せていただきました。素敵なネックレスですね。
ありがとうございます。これはね、着脱がとっても楽なんです、
はい留め金がついているのではなくて、輪の間にこうビーズを通して留めるということで、いやでも細かいビーズをつないでいかなきゃいけないので、これ大変なんじゃないですか？
針と糸を使いますので、初めての方でもきっとね作りやすいと思います。去年させていただいたねイギリスのものよりも難易度はね下がってるはずです。
ですか。いやそれにしても色もとても綺麗ですし、このビーズや糸に何か特徴ってあるんですか？
これはね、私は釣り糸を使ってるんです、はい、で釣り糸は、丈夫なのもあるんですけれども、とても扱いがいいのでね、間違った時でもほどきやすいんですね、だから皆さんできると思います。
ですか。じゃあ初心者の方でも気軽に取り組んでいただける、そんな内容になっているということですね。いやそれにしてもここから見ていてもキラキラキラキラ、本当に綺麗にビーズが光っていて、あれはパフェですか？
パフェもありますね。
いろんな場面でこう入学式だとかそういった時だとかパーティーだとか、でもジーンズに合わせたりしてもとても素敵ですよね。
そうなんです。でも私もそんなにねこういつもキラキラできる方でもないのでね、普段は引き出しの中に入っちゃったりするんですよ。
そうですか。でも皆さんにぜひ、使っていただける、そんな作品をこれからも作っていただきたいなと思うんですけれども、ビーズってでも簡単に手に入るものなんですか？
ビーズはですね、もちろん東京に問屋街が浅草橋にあるんですけれども、あとネットで買ったりとかね、いろいろやっぱり田舎でもね方法はあると思うんです。
こうやってね作品のためにいろいろ調べてまた挑戦してということをなさっていらっしゃる清田さんです。今後なんですけれども、ご自身で何か作ってみたいものとかこうしていきたいなっていう思いありましたら教えてください。
こういうビーズにね出会えたってことが私は本当にラッキーだったなと思ってるんですね。だからこう私が一番ビーズをやっていて楽しいのは、こう新作を集中して作っている時なので、もっとね自分のセンスとか技術とか磨いてね、何かこう新しくて楽しいものをね生み出していきたいです。それからあと皆さんね、もっと手軽にアクセサリーなんかにちょっと手を入れるとかね、そういうことももしね教えできればやっていきたいなと思っております。
ですか。例えばちょっと持ってる古いアクセサリーにちょっとビーズ加えてアレンジするとかね、そういうのも楽しそうですね。
本当にね触ってはいけないわけではなくてね、簡単にそういうことができるのでね、またご相談いただければと思っております。
とても繊細でそれでいてこう柔軟性もあってというね、とても素敵なビーズの世界を今日は教えていただきました。ご出演はビーズ作家の清田明子さんでした。これからのご活躍お祈りしています。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
黒目座ストーリーヒューマン、いかがでしたか？清田さんの作品は FM 富山ホームページ黒部座ストーリーの番組ニュースにも掲載しています。どうぞご覧ください。清田さんが首からかけていらっしゃるブルーの石がとっても印象的な作品が、今回ワークショップでお作りになるものだそうです。ぜひ作品を手に入れたいと思う方もいらっしゃると思いますが、今は不定期で展示と販売を行っていらっしゃるそうで、これからは前向きに考えていきたいそうです。さて黒部のあの人にフォーカス、 次回の放送をお楽しみに。お相手は岩木幸子でした。